2. インタビュー。神田真さん。社会全体で共感できる機会を。視覚障害者に理解ある社会を求めて。部分的には見えているけれども、十分には見えない、といった様々な原因により、視機能が低下し、メガネをかけても生活に支障をきたす状態を、ロービジョンと言います。日本眼科医会の発表によれば、ロービジョンの方は日本に約150万人いるとされていますが、自分がどう見えているかを他人にうまく説明することが難しいため、自分から声を上げにくく、理解を得られなかったり誤解されたり、と生きづらさを抱えている方は少なくありません。ロービジョンの神田真さんは、2019年より日視連弱視部会部会長を務め、ロービジョンの方々の困りごとを取りまとめるとともに、社会に向けて配信しています。また神田さんは弱視部会での活動の他にも、自身の体験を生かしながら、ロービジョンブラインド川柳コンクール、信号横断や移動に関わるディスカッションをするオンラインサロンなど、視覚障害者の交流の場を作ってきました。そんな神田さんの活動の原動力を伺います。
今回は日視連弱視部会部会長の神田真さんにお話を伺います。神田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
まずは自己紹介をお願いいたします。
はい。私は網膜色素変性症という病気で、病気が分かってから約35年ぐらいになります。最初は暗いところが見えないだけだったんですが、そこから徐々に見えなくなってきました。ここ10年ぐらい見え方がだいぶ悪くなったこともあり、まず最初に網膜色素変性症の患者会である JRPS に入りました。その後、就労のことが気になったので、視覚障害の就労問題に取り組むタートルに入りました。その流れで日視連の弱視部会にも参加させていただき、活動させていただいています。その他、視覚障害リハビリテーション協会や日本ロービジョン学会にも会員として参加させていただいています。
先ほどもご紹介いただいたんですけれども、日視連では解明を機に長年の課題であった見えにくい方々に関する困りごとを解決するため、2019年より団体内に弱視、ロービジョンのための部会を設置して議論を重ねています。神田さんは弱視部会の前身である弱視に関する懇談会や弱視問題対策部会の頃から委員や部会長として関わり、見えにくい方々に関する困りごとに向き合ってきました。神田さん、リスナーの中には初めてこの部会の名前を耳にする方もいらっしゃるかもしれませんので、弱視部会についてご紹介ください。
はい。弱視部会は慶応大学中野先生、広島大学宇島先生にも常任委員に入っていただき、常任委員14名、加盟団体44団体で組織されています。もちろん竹下会長をはじめ、橋井常務、日視連のスタッフの方々にも入っていただき、質の高い活動ができていると思っています。
委員会が行われるためにテーマを決めて話し合っている感じなんですか？
弱視という問題は非常に多岐にわたりますので、必要な課題はたくさんあるんですけど、その都度優先順位を決めて順番に話し合っていくといった状態です。
最近ではどういったことを話し合っているんでしょうか？
最近では各加盟団体の活動のあり方についてオンラインを通じて話し合いをしました。
ありがとうございます。そんな弱視部会ではこれまでの話し合いの中で困りごとをまとめた弱視の困りごと資料集を発行していますが、こちらについても案内をお願いします。
弱視者の困りごと事例集の前に、弱視の懇談会、弱視に関する懇談会の報告書、見えづらい、見えにくい人の暮らしについて説明をさせていただきたいと思います。これは弱視部会発足に向けて作成したもので、弱視、ロービジョン全般、生活の大部分を網羅した内容になっています。当事者自身が知っておきたいこと、周りの人に知ってもらいたいこと、制度やルールを変えてほしいこと、そのような区分けをして分かりやすく説明をしています。さらにそれに補足する形で、弱視部会で意見を出し合いまとめたものが困りごと事例集になります。これらの資料はぜひ目が見えなくなって悩んできている方にも見ていただきたいと思います。 そのためのリーフレット、見えにくいこと恥ずかしいことではありません。こちらをご活用いただき、ぜひ困っている人にお渡しいただきたいと思います。
ありがとうございます。今回神田さんにご紹介いただいた資料は日蓮ホームページで公開していますので、ぜひ皆様ご活用ください。神田さん自身弱視、いわゆるロービジョンということで、見え方の段階段階でこう悩んだり、時には社会に理解されずに困ったりということがあったかと思うんですけれども、神田さんは見えない、見えにくい方々を社会が理解していくためには何が必要だと考えていますか？
はい、まず弱視、ロービジョンという言葉も含め、見えないということがどういうことかということを知ってもらうことが大切だと思っています。これは一般の方もそうですが、当事者自身も、視覚障害者は千差万別であるということ、自分の見え方がどういうことかということを周りの人にうまく説明できることが大切だと思います。障害者全体の中で視覚障害者は少数派です。まず関心をしていただくこと、関心を持っていただけてないだけに、見えなくなると何もできなくなると思われているところがあると思います。できないことがあってもできることは多い、ちょっとした手助けでできることはさらに増えるということ、そういったことが社会に浸透していくことがまず大切だと思っています。これはもう治りませんと視覚障害者の宣告を受けた人に一番知ってもらいたいことかもしれません。見えなくてもやっていける、やっていける方法がある、このことがもっと広がると視覚障害当事者がもっともっと社会に関わりを持つ、それと同時に視覚障害の社会の理解を求めていくことが大事ではないかと思っています。まだまだ足りない部分はありますが、社会は理解しようとしてくれています。無関心でいる人も多いのも事実ですが、親切な人も多いです。私自身、視覚障害があることが職場ではなかなか言えませんでした。それは働き続けれるのか、会社に理解してもらえるかがとても不安でした。結果的には、こちらの心配をよそに会社は受け入れてくれ、会社でロービジョンブラインド川柳コンクールという企画をさせていただき、視覚障害の理解啓発の活動をさせていただいています。
どういった流れでロービジョンブラインド川柳コンクールの企画を始めたんですか？
神戸のアイセンターの立ち上げの際に何かできませんかと依頼されたのがきっかけでした。
あえて川柳っていうのを選んだのは何かあったんですか？
はい。川柳は視覚障害者でもハンディがないからと思ったからです。そして結構楽しく頭の体操にもなりますし、年齢も問わず、また視覚障害を表現するのに非常に適していると考えたからです。
ありがとうございます。過去の作品見ててもやっぱりこういった視点があるのかっていうのも結構多いですよね。
そうですね。あと本当に社会に視覚障害者がどういったものかと知っていただく非常にいいツールになるんではないかと思っています。
ありがとうございます。で、今回5回目となるロービジョンブラインド川柳コンクールが開催されるとのことですが、このコンクールについて詳しく教えてください。
はい、このコンクールは視覚障害にちなんだ川柳を応募していただくもので、視覚障害者当事者だけでなくて、眼科医の先生や医療従事者の方、その他視覚障害のリハビリテーションに勤務していただいている方、そういった方のメディカルトレーナー部門ですとか、ご家族や一般の方のサポーター部門、要するにどなたでもいずれかの部門で応募できるようになっています。一度に5区まで応募できるようになってますので、何度でもご応募いただければと思います。一度川柳を考え出すと結構楽しくてどんどんできてくると思いますので、ぜひ皆さん応募してみてください。
ありがとうございます。商品もあるんですよね。
はい。最優秀賞のほか、先ほど言いました各3つの部門賞、講演をしていただいてますネクストビジョン賞、今回新たに日本眼科医会さんにも講演に入っていただいたので、日本眼科医賞も新設されます。それぞれ商品がありますので、ふるってのご応募お待ちしております。その他に、コンクールの広報に協力いただいている団体さんのホームページリンク集も今回から作りました。役立つ情報がたくさんありますので、そちらの方もぜひご覧になってください。
応募の方は、ロービジョンブラインド川柳コンクール特設ページっていうものがありますので、そちらをご確認ください。このロービジョンブラインド川柳コンクールの他にも、見えない、見えにくい方々の交流をする場を作る活動をされていますが、このような活動を始めることとなったきっかけやエピソードがありましたら教えてください。
前回ご出演されました和田光一さんがお話しされてました、視覚リハビリテーション名古屋大会において、私は自分ごとプロジェクトで信号機問題を先ほどの川柳コンクールの川柳と合わせて発表させていただきました。そもそもこの信号問題に取り組むきっかけになったのは、私自身が交通事故に遭ったこともありますが、音響式信号の数は限られ、 視覚障害者への信号の配慮がまだまだ足りないと感じたからです。この信号問題を解決に向けようと、仲間と毎月第2土曜日に信号機を語ろうオンラインサロンを立ち上げました。当事者はもちろんのこと、技術者や支援者の方も入って、毎回意見交換や専門家の先生を交えて勉強会などをしております。
こういった交流する場を作る活動につながったっていうのは、いろんな会に入ってきたっていうのもあるんですか？
一つはやはり問題に対して自分が解決できることは解決に向けたいなと思っています。この信号問題はとても大きなことなので、そう簡単ではないんですが、あまり専門的に取り組んでいる人もいないようなので、仲間とこの問題について何とかならないかということで立ち上げました。最終的には話し合いでは何も決まらないと思うので、みんなで考えて活動に移して、それが世の中を動かすきっかけになればと思っていますので、日試練も陳情してもらっていますが、より多くの人の声が必要になってくると思います。ぜひこの問題に賛同していただける方は、信号機を語ろうオンラインサロンに参加していただければと思います。
加藤さんにまだまだお話を伺いたいところですが、コーナーの終わりが近づいてまいりました。最後に声の広場をお聞きのリスナーにメッセージをお願いします。
お話ししました信号の問題もそうですが、我々視覚障害者の諸問題は改善されているとはいえ、まだまだ解決しないといけないことがたくさんあります。周りの人にも感謝しつつ、改善はどんどん求めていくべきだと思います。そして視覚障害者の先立ちに感謝して、新たに視覚障害を負った人たち、すなわち最近見えなくなった人たちにも、皆さんで正しい情報と勇気を与えていければと思っています。弱視部会の応援をはじめ、皆さんよろしくお願いいたします。
今回は神田真さんとともにお送りしてまいりました。神田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ロービジョンブラインド川柳コンクール開催のお知らせです。第5回ロービジョンブラインド川柳コンクールが開催されます。視覚・色覚に障害のある当事者の方が対象の、見えにくさを感じている方部門、医師・看護師・視能訓練士・歩行訓練士などの方が対象のメディカルトレーナー部門、家族・友人・職場の方、ヘルパーなどの支援者、または一般の方が対象のサポーター部門の3部門に分かれています。どの部門も応募作品数に制限はありませんが、1回の応募は5作品までとさせていただきますので、ご注意ください。応募期間は12月1日から1月31日までとなります。応募方法は、ロービジョンブラインド川柳コンクール特設ホームページの専用フォームよりご応募いただけます。ご使用のブラウザーで、ブラインド川柳とキーワード検索をしますと上位に出てきます。ホームページアドレスは https://www.parismiki.lv-miki.co.jp/lv-senryu になります。最優秀賞などの各賞受賞者の発表は特設ホームページで3月下旬頃に公開予定です。商品もご用意していますので、ふるってご応募ください。ロービジョンブラインド川柳コンクールに関するお問い合わせは、コンクール事務局までどうぞ。メールアドレスは、lv-senryu@parismiki.jp になります。